本日の新約聖書の記事は、先週に続いてマルコによる福音書にしか記されていない記事であります。マタイやルカはこのマルコによる福音書をベースにして、そこに独自の資料を加えながら編集してできたと言われています。そうであるならば、何故にマタイもルカもこの記事を受け継いでいかなかったのでしょうか。神は新約の民、教会、私たちに四つの福音書を与えたもうた。その不思議な恵みを思いつつ、そこにある特徴や共通した言葉などから関連性や独自性を見出していって、この御言葉において与えられているメッセージを聞き取りたいと願うものです。さて、今日のマルコのベトサイダという村で、目の見えなかった人が主に癒される記事でありますが、どうやら主イエスはこのベトサイダという村、町に大きな問題を感じていらっしゃるようです。それは次の2点でわかります。一つは、この盲人を村の外に連れ出して癒されたこと。もう一つは、癒されたこの人にこの村に入ってはいけないと言われたこと。この点については後ほど見ていきたいと思うのですが、先にマタイとルカによる福音書にはこの記事がないということで、ただそういうものかと言ってパスしていくことができない。おそらく今日のこのマルコにしかないベトサイダの盲人の癒しの記事がですね、次に編集されたマタイ・ルカでは違う形になって反映されている、表されていると見えるのです。それは、シエスが福音を述べ伝えていたガリラヤ地方の町々に対して多くの奇跡が行われていったにもかかわらず、その町々が悔い改めようとしなかったと言って、厳しい叱責の言葉をシエスがマタイとルカの方では述べている。こう言われています。コラジン、これ町の名前なんですね。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町はとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティリスやシドンの方がお前たちより軽い罰で済む。コラジンはベトサイダにとても近いもう一つの町の名前です。お前たちは不幸だ。前の口語訳聖書ですと災いだとなっていました。もともとはああという、それこそギリシャ語でもウーアイっていう言葉になってるんですけども、もうああというような、うめくような、あるいは深い嘆きの言葉であります。コラジン、ああベトサイダー、ああそういう感じです。実際最近新しく翻訳を改訂した 新改訳聖書の新しい版では、ああコラジン、ああベトサイダと訳されています。悪霊に取り憑かれて苦しんだ人、いた人たちが次々と解放されて癒される奇跡がなされているのに、肝心要の悔い改めをこの町の人々はしようとしない。異邦人の町、あのフェニキアのティルスとかシドンの町々の方がずっとマシだというのです。この叱責はさらに続きまして、主の活動拠点であったカファルナウムの町にも向けられました。こうも言われています。カファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。ソドムの方がまだ軽い罰で済む、そういうのです。自分たちは天に上げられる、自分たちは天国に入れてもらえるんだ、救われるのだ。カファルナウムのあなたたちはそう思っているだろう。しかし全能の神の御子、まことの裁き主なる主イエスは言われる、君たちは黄泉にまで落とされるのだ。真に悔い改めようとしないということは、滅びへと落とされることになるのだ。まるで宣言するかのように厳しく主は言われます。そして先ほど、コラジンとベトサイダの時には、異邦人の町ティルスやシドンが引き合いに出されていましたが、今度はソドムです。創世記に出てくる、はるか昔、いにしえの滅ぼされた町ソドム。ソドムでもしシュエスの奇跡が行われていたならば、あの町は今日にまで無事だったに違いない。つまり、悔い改めて、あの恐ろしい滅びを免れたであろうと言っているのです。そして主はこう言う。私ははっきりとあなた方に言う。世の終わりの裁きの日には、ソドムの方がお前よりまだ軽い罰で済む。悔い改めようとしないお前たちは、重い罰を受けることになるというのです。大変長々とマタイとルカの記事のお話になってしまいましたが、主イエスのガリレアでの活動をきちんと受け止めようとしないで、自分本位な、あるいは興味本位な姿勢で野じ馬のように見物しようとして、全く悔い改めようとしない町々への批判が、今日のマルコの記事と、今日のとは違ってもっとストレートに非難しているマタイとルカの記事との共通項になっている。悔い改めようとしないということが。この悔い改めない町や村から、救出されたものがあった。そこにも大変面白いと言ってはなんですが、興味深い共通点があるのです。あのカファルナウムに対して言われていた中でソドムを引き合いに出していましたが、今日も読んでいただきました創世記に記されている記事の中で、 このソドムとゴモラという町は、その罪が大変に重く深く、神はこれを確かめた上で、裁きを下そうとされました。しかし、ソドムの町には、アブラハムの甥であるロトの一家が住んでいます。神は御使いを使わして、このロト一家をソドムから脱出させて救おうとされました。ソドムの町は悪がひどいものであり、旅人としてやってきた御使いたちにまるで襲いかかろうと町の人々がしていたのです。ロトはこの旅人をかくまいます。御使いたちはこのロトに、ソドムが神の裁きによって今滅ぼされようとしていること。だから家族と共に急いで逃げなさい。そうしないと巻き添えになって滅ぼされてしまうと告げるのでした。しかし、今日読んでいただいた冒頭のところを思い出してください。その時、ロトはためらっていたとあるのです。ためらっていた。今にも滅びが実行されようとしているのに、ためらっていた。神の言葉にすぐに反応できないでいる。ぐずぐずしている。そんなロトの状態に対して、こう記されていました。主は憐れんで、二人の客、これ見つかりのことですが、二人の客に、ロト、妻、二人の娘の手を取らせて、町の外へ避難するようにされた。ロト、妻、二人の娘の手を取らせて、町の外へ避難するようにされた。手を取ってであります。ここに今日与えられているマルコによる福音書の御言葉との共通点があるのにお気づきでしょう。そうです。手を取って、その悪しき町から連れ出されて救われた人がいるということであります。ベトサイダの人々は、一人の盲人を主イエスのもとに連れてきた。この人は、一番最後に村に入らずに家に帰れと主に言われているところから、どうやらこのベトサイダの村、町の中に住んでいる人ではなかった。ベトサイダの住人ではなかった。人々は自分たちのある目的のために使える、利用できると思う人をここで連れてきている。ベトサイダの人々は、悪しき力に縛られて苦しんできている人を何とかして助けたくて、この人をシュエスのもとに連れてきたのではどうもない。シュエスに対して、どうかこの人を助けてやってくださいとお願いしているのではないんです。この人に、触れていただきたいという。もちろん触れるということは、いや、病気の癒しをするということですから。癒してやってくれっていうのと同じですけども。しかし、この人に触れていただきたいというんです。この人々は、主イエスがこの目の見えない人に触れて、驚くべき奇跡がそこになされるのを見ようとしている。見たい。この人がどうであるかよりも、自分たちの関心の方がずっと優先している。そういうことを自己本位とか、興味本位とか、自己中というわけです。この自己本位、 興味本位で動くときには、苦しんでいる人、傷んでいる人を平気で道具に使うということが起こる。この目の見えない人は、いいように利用されている。目が見えないことで、普通に仕事ももちろんできません。この人ができることといえば何か。町の入り口か広場の片隅で、そこに朝から夕方まで座って、目の前を過ぎゆく人々に、どうか哀れみをこの者に施しよう。そう言って、施しを請う物乞いをすることぐらいしかできません。お前は天罰としてその苦しみが与えられたんだと人から言われても反論もできない。いや自分でももしかしてそうなのだろうか。自分はそれほどの罪を犯したんだろうか。いやうちの親がやったんだろうか。おじいちゃんおばあちゃんがやったんだろうか。答えの出ないその渦の中に巻き込まれていく。でも腑に落ちないんです。そうやって苦しみは続いてきている。そういう人生を歩み続けてきた。この人の味わってきたことを連れてきている人々の一体誰が思い巡らせたであろうか。人々が求めているのは、英語で言ったら、サティスファクション。満足ですよ。満足を求めている。そのための餌にされたこの目に見えない、目の見えない人。どこまでも、自分が満足すべき主であって、悔い改めるなどということは全く考えられない人々。マタイやルカではこれらの町について、不幸だと言いましたね。災いだ。ああ。そう呻えたのは、そのような砕かれることのない堅くなで、自分本位で悔い改めない者たちへの主イエスの言いようのない悲しみであり嘆きでありました。呪いの言葉で災いだとか不幸だって言ってるのではないと私は思います。ああというこのうめきのような言葉はこの悔い改めようとしないコラジンやベトサイダーの人たちが滅びていいんだ、とっとと滅びればいいんだ、などというような投げやりな、そんな思いで言ってる言葉とはとても聞こえない。それで十字架に向かうだろうか。シュースは、このいいように目の見えない人を餌のように使ってやってくる人たちに対して腹を立てて、お前らのような奴らはとっとと天から硫黄の火でも降ってきてですね、滅びてしまえばよいなどというのではないわけです。ああという言いようのないうめきとともに嘆き悲しむ。またこのように利用され餌にされたこの盲人、言うなれば被害者でありますが、実はこの人もロトと似ていないでしょうか。いないではないでしょうか。ロトとこの後の、実はマルコの10章もう数枚開けないでいいですよ。もう数枚めくっていただくと、イエス様がこのエルサレムにいよいよ入られる直前、エリコという古い町に でですね、やはり目の見えなかった盲人のバルティマイという人が癒される事件、出来事があるんです。その時はバルティマイはイエス様が来たってことを聞いた時に、助けてください、イエス様って叫ぶんですね。私をやらせてくださいって。で、周りの人たちがうるさいって言って、お前黙れっていうぐらいに叫び続けて、ついにイエス様に癒していただいたのがバルティマイでした。同じ目をが見えない人が癒される奇跡でありますが、今日のところはちょっと違うんですね。それは、この目の癒しが、言うなれば、言葉がちょっと俗的ですけれども、一発で完結する奇跡ではなくてですね、段階的に、しかも時間を要してなされていった奇跡だということです。主イエスの癒す力が弱かったから、このように段階的になったんでしょうか。全能の神の御子が持つその力を見くびってはいけないでしょう。主イエスの癒しは、まるで特効薬のように、ティンカーベルの空を飛べる粉が、こうキラキラと振りかけられたら飛べるようになるように、人が癒されるのか、とんでもない。そんなわけはない。主イエスの癒しは、癒されるその人と向き合って、そこに人格的な関係が作られ築かれていく中で実現していくわけです。ですから問題は、その今日のところでは恵みを受け取る側にあるのです。目を見えなくする悪しき力からの解放を与える主の癒し。前回と同様に主はその幹部に、目に、椿をつけて直に触れ、手を置いて癒される。しかし読んでお分かりのように、二段階を経て、やっとはっきりと見えるようになっている。これは、癒しを受ける側の人間がきちんと恵みをキャッチできないで、ためらいや恐れなどによってぐずぐずしている状況を表していると私はここで聞くのです。それはまさに実は弟子たちの状況であったのです。今日の直前のところに、主イエスはファリサイ派とヘロデのパンダネに気をつけよと言われておりますが、この主の言葉がわからずにですね、おいおい、今パンがいくつあるんだ、足りないんじゃないか、イエス様、パンがなくなってくることに、怒っていらっしゃるんじゃないだろうか、まるでトンチンカンな、的外れなことで、弟子たちは右往左往して議論している。その時主は、最後に言うんです。まだ悟らないのか、と。まだ悟らないのか。で、今日の記事へと入っていくんです。あのソドムが滅ぼされようとしている危機的な状況なのに、それがよくわからずにためらってぐずぐずしているロトのとそっくりではありませんか。そんな愚かなものを全能の主は憐れんでくださる。ロトの時もそうだった。そしてここでもそう。主はこの盲人の手を取って村の外へ連れ出した。手を取っては盲人だから目が見えないから当たり前だと思われるかもしれない。がしかし、マタイやルカで示されたソドムの状況と重ね合わせるときに、 ただ目が見えないからとは思えない。ただ目が見えないなら弟子に連れ出させてくればいいんです。しかしここで主は自ら、イエスはその手を取ってって書いている。主は自らその盲人の手を取った。手を取ってこの滅びの町から連れ出したんです。ここで盲人のがためらったとは書いていない。確かに書いていないが、しかしこの盲人の持っている、目の見えない人の持っている秘められたる内面性が、目が開かれるにあたっての複数回の治癒行為の必要、ちょっと硬い表現を取りますが、複数回の治癒行為の必要として表されているのではないか。何度も主イエスにアプローチしてもらい、コンタクトしてもらい、タッチしてもらわなくてはならない。物分かりの悪い弟子たちがここに重なるんです。的外れな議論ばかりしていた弟子たちでしたが、この出来事を経てついにペトロの見事な信仰告白がなされるわけです。まさしくはっきりと見えるようになって、主イエスこそメシア、救い主ですと言えるようにされた。我々も同じではないだろうか。この信仰の目が開かれる恵みに預かってきている私たちも、それは誠にありがたい。しかし振り返ってみるに、過去のあの出来事、この出来事、あの事件、この事件、それらを通じて私たちは復活の主イエスとの出会いを与えられ、手を取って連れ出され、砕かれ、悔い改め、そして見えるようにされた。しかしそれはおぼろでしかなかった。人が木のようにしか見えない程度であった。それは受け止める側の人間の信仰の目の問題です。まだ信仰の目としてはっきりと見えていない、ぼーっとしている。つまり何が本当に大事なのか、その輪郭が明確になっていない。だから信仰生活でも第一にすべきものが後回しにされて、二番目三番目のものが上に来ることが時々起こる。これが人が木のようにぼーっと見えている、そういう状況です。確かに信仰の目は開かれてきていて、イエス様の十字架の意味も、罪許されることの尊さも気がつかされ分かってきているんですが、なお自分の中に愚かさと優柔不断さ、あるいは恐れを抱えていて、ためらいや躊躇がはっきりと見えなくさせてしまう。ピントがピタッと張って輪郭がきれいに見えてくるのではなくて、ぼやけていく。だからぼやけているから人が木のように見え、大事なものが後回しにされるんです。しかし全能の父なる神は、大牧者なる主イエスは憐れみ深くあられる。振り返ってみるならば、そんなものに主はもう一度両手をその目に当てられる。 頭に手を乗せられる。つまり不信仰で優柔不断で二次的三次的なものにすぐに引きずられてためらっている私たちにもう一度触れてくださ、タッチ、コンタクトしてくださる。見えない目に、つまり私たちの辛い患部に、痛いところに、その御手を、十字架に釘打たれた御手を述べてくださる。つまりそれは私たちにおいては、幽霊のような復活の主が現れて触れられるという、なんかそういう神秘体験をするのではないんです。そうではなくて、何度でも、何度でも御言葉によって、お前の罪は完全に許されている。安心しなさい。恐れるなと、告げてくださるということです。振り返ってみれば、私たちも自分本位な悔い改めをすることのできない世界の中から手を取られて連れ出されてきたのではなかったか、この教会に。そして一回できっちり改心して一気に開眼して立派な信仰者になったわけではない。何度も何度も触っていただいて、申し訳ないぐらいにイエス様に何度も触っていただいて、やっとこの十字架の復活の恵みをはっきりと見ることができるようにされてきているのではないだろうか。そこにある恵みの深さは、本当は私たちを圧倒するものではないだろうか。でもまだぼんやりしているのだろうか。シエスははっきり見えるようになった人に言われた。この村に入ってはいけない。シエスはこの癒された人を自分本位で興味本位で人を利用するこの村に行ってはいけないという。その自己目的のために何でも利用しようとする悪しき勢力の中に戻ってはならない。あなたが行くべき先は自分の家だ。主はその人を家に返された。家はその人が目が見えなくて過ごしてきた歴史を知っていて、家の人はそれを共に担ってきてくれた家族がいるところであります。その痛みや悲しみを、しみを知っている家族のいるところに帰んなさいって言うんです。行くべき先は家だ。そこで自分が主イエスからいただいたことを分かち合う。目が開かれる喜びを本当に一緒に喜んでくれる。そんな家に帰りなさい。主はそう言われる。そこに帰ることから次のステップもおのずと見えてくるでしょう。この家に帰れとの主の御言葉、私たちの中には今現在自分の肉の家族との葛藤や分裂や対立などを抱えていて、家に帰れと言われても微妙な思いを抱かざるを得ない、そういう友があることを知っている。家というものに安らぎや喜びを分かち合うというそういう理想的なものが整えられて待ち受けているとは言い難い人があることも知っている。でも教師はこの目開かれた人に家に帰れと言っている。現実の私たちのこの世で幸せな家を得ている人も、残念ながら幸せとは言い難い家を抱えている人も、 等しく与えられている家がある。ここです。ここ神の家、祈りの家、教会です。決してこじつけるのではありません。断じてこじつけるのではありません。復活の主に出会って御言葉を通して手を取られるかのごとくに、この教会へ、礼拝へと導かれて、ついに御言葉によって自分のその痛みに主が御手を触れてくださって、気づきを与えられていった。自分自身の深い罪にも気づかされて、砕かれて、悔い改めた者に等しく全能の父なる神は教会を与えたも、そこには一人残らず、一人残らず主によって目を開かれた共柄がいる、仲間がいる。そこは全能の父を父と呼ぶことを許された神の家族が集まるところだ。だから互いに兄弟、姉妹と呼ぶ。そこに帰れ。父なる神と子なる神が、聖霊なる神を使わして建てたもうた教会。我らが家なる教会。そこに帰ることによって、真に目を開かれる幸いを共に喜び、一緒に感謝して皆を讃えていく幸せをいただく。そうしてみんなで感謝して立ち上がっていこう。次に行く先は、あの扉を抜け、あの門中を通って行く先には、なお自己目的に人をいいように利用する世界が待ち受けているかもしれない。しかし、そこに目を開かれ、はっきりと見て生きていく幸せがあることを、何が一番大切なことかをきちっとくっきりと見えながら生きていく幸せを、その世にあって証ししていく使命と喜びがある。そこに主の祈りに祈っている御心が天になるごとく地の上になる。私たちが願っている平和が本当にこの地の上に実現していく。その道筋がそこに見えてくることを確信するでしょう。また帰ってこようではありませんか。この家に、この私たちの大切な家に。